地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会のご提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介しております。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。さて、今日のテーマはアトピー性皮膚炎です。講師として草津立東医師会所属、杉浦皮膚科院院長の杉浦久知先生に来ていただきました。杉浦先生はアトピー性皮膚炎の患者さんを長年治療されており、アトピー性皮膚炎については大変お詳しいと伺っております。杉浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、杉浦先生、まず基本的なことになりますが、アトピー性皮膚炎のアトピーとは一体どのような意味があるのでしょうか。
はい、簡単に説明しますと、アトピーという言葉はギリシャ語のアトポスが語源となっています。
はい、
否定を意味するアと場所を意味するトポスをくっつけて、しかるべきところにないという意味になるのですが、
はい、
ちょっと外れたとかちょっと変わったという意味で用いられていた言葉が始まりのようです。
アトピー性皮膚炎はなぜ起こるんでしょうか。遺伝する病気なんでしょうか。
アトピー性皮膚炎は基本的には遺伝性の疾患で、上染色体優性遺伝という形式で遺伝すると考えられています。
はい、
しかしながら実際には多くの遺伝子が関与しているようで、原因遺伝子を一つに特定することはできないとされています。
はい、
アトピー性皮膚炎は様々な刺激により皮膚が敏感かつ大げさに反応して痒い湿疹ができます。
はい、
湿疹ができるとその場所の皮膚のバリア機能が著しく低下し、湿疹のある皮膚の表面から様々なアレルギー反応を引き起こす元になるアレルゲンが侵入して、かゆみや湿疹の悪化に拍車をかけます。つまり皮膚バリア機能の低下がアトピー性皮膚炎の悪循環の原因となります。
アトピー性皮膚炎は天候や気候により症状が良くなったり悪くなったりすると聞いたことがあります。季節によって皮膚炎の症状はどのような影響を受けるんでしょうか。またそれぞれの季節を快適に過ごすコツのようなものがあれば教えてください。
はい、日本には春夏秋冬の四季があります。
はい、
アトピーの肌は気温の変化や湿度の低下などにより皮膚炎が良くなったり悪くなったりします。
はい、
春の木の芽立ちの頃は気温の急な上昇により皮膚のかゆみが出現します。ちょうど先月この番組のテーマが花粉症でしたが、
はい、
今年は3月6日頃から急に気温が上昇し花粉が大量に飛び始めたことは皆さんもよくご存知だと思います。
はい、
この時期にぴったり一致してアトピーの方々は全身のかゆみが急に強くなり皮膚炎が悪化しました。関西では、
はい、
大抵バレンタインデーの頃からスギ花粉が飛んできますので、スギ花粉症の方はその1週間前には抗アレルギー剤を飲み始めることやマスクの準備や着用が進められています。
はい、
またアトピー性皮膚炎に対しても悪化させないように対策を取ることをお勧めします。
はい、では具体的にはどのような対策を取ればいいんでしょうか。
はい、ポイントは3つあります。
はい、
1つは季節の変わり目に症状が悪化することを予測して、自宅に薬の準備をしておくことです。
はい、
しばらく落ち着いていたのに、春の季節の変わり目にはある日突然痒みが湧いてきますので、薬を病院までもらいに行くまでもたもたと何日も過ぎてしまいますと、
はい、
その数日のうちに皮膚をかきむしってアトピー性皮膚炎が広がってしまいます。薬はいつでもすぐ使えるように、手元に持っておくことが大切です。
はい、
2つ目のポイントは、季節の変わり目が訪れる前に皮膚炎をできるだけ軽症にコントロールしておくことです。
はい、
全身の皮膚炎が軽症であればあるほど 気温の上昇によるかゆみが少なくなるからです、
はい、
3番目のポイントは皮膚症状が現れた際には、うん、かゆみ止めの抗アレルギー剤を飲みかつ速やかにかゆいところに薬をスタートすることです、
はい、
皮膚は徐々に季節に順応しますのでいつまでもかゆみや湿疹が出続けることはありません、
うん、
その都度しっかり正常な皮膚まで改善させておくことが大切です。
なるほどね。あとこのアトピー性皮膚炎には個人差があって夏に改善する人と悪化する人の両方があると聞きました。これからの暑い季節ですね、アトピーが良くなる人と悪くなる人ではどこに差があるんでしょうか。
はい、例えば幼稚園児や小学生は夏になると皮膚炎が全く消えてしまうか、かなり良くなることが知られています、はい、なぜかはまだよく分かっていませんが、日光浴や海水浴により皮膚炎が劇的に改善されることはよく経験します、
うん、
基本的には多くのアトピーの患者さんにとっては夏は治りやすい季節と言えるでしょう、
うん、
ところが一部の大人の患者さんややや重症のアトピーの方では汗をかくとアトピーが悪化することがあり、これらの方々にとって汗をよくかく夏はむしろ苦手な季節になるのかもしれません。
汗をかくとなぜこのアトピーが悪化するんでしょうか。
汗でアトピーが悪化する理由は2つあります、
はい、
1つは皮膚のバリアの低下との関連です、
はい、
汗は皮膚の中にある汗腺から皮膚の外へ排泄されたいわばおしっこのようなもので、
はい、
本来皮膚のバリアーである角質層の外側にあるはずのものです、
うん、
しかしアトピーでは皮膚バリアー機能が低下しているために一旦皮膚の外に出された汗が皮膚の中に再吸収されてチクチクしたりしみる感じを引き起こして皮膚のかゆみの原因になります、
うん、
もう一つは皮膚の成分にかゆみを起こす物質が含まれており、かいてしまうとアトピーが悪化します。
うん、それでは汗をかいてもアトピーを悪化させないようなコツというものがあれば教えていただきたいんですが。
はい、悪化を防ぐ日常的な対策としては、
はい、
まず昼休みや帰ってきた時などに濡れタオルを用いて汗を拭き取りますと、
うん、
思った以上にかゆみを減らすことができます、
うん、
さらに汗をたくさんかく時期までに皮膚バリアをできるだけ正常に回復させておくことです、
はい、
アトピー性皮膚炎は首や肘、膝の内側に左右対照的に繰り返し出てきます、
うん、
この特徴的な分布はアトピー性皮膚炎の診断基準の一つでもありますが、特にこの部分あるいは汗のたまりやすい部位の皮膚をきちっと治していくことが大切です、
はい、
皮膚の表面がすべすべになるくらい十分皮膚炎が改善されていますと汗をたっぷりかいてもアトピーは悪化しません、
うん、
これはプールに入ることにも関連します、
はい、
ガサガサした皮膚炎や軽症のアトピーの場合はプールに入ると結果的に症状がどんどん悪化することがしばしばありますが、
うん、
逆に皮膚の表面がすべすべになるまで改善していますとプールに入っても悪化しないことが多くなります。
はい、次に塗り薬ですね、ステロイドというものを用いるそうですが、それは一体どのようなお薬なのでしょうか。ステロイド治療は怖いと聞いたことがあるんですけれども。
それは大きな誤解です、
はい、
ステロイドは1954年から使われ始めたアトピーの治療にはなくてはならない大変優れた薬です、
はい、
アトピー性皮膚炎の引き金となるさまざまな悪化因子やアレルゲンを取り除く努力をするとともに、
はい、
現在ある過剰な湿疹やアレルギー反応を消し去ることがかゆみの悪循環を断ち切るためには重要です、
うん、
この重要な役割を担っているのがステロイドの塗り薬です。顔以外の部位では事実上はステロイド依存症は起こらないと言えます、
うん、
不適切な情報に惑わされてステロイド恐怖症 になってしまうと、はい、適切な治療ができずに重症化することがありますので注意してください。
はい、大変よくわかりました。皆さんも参考にしていただきたいと思います。杉浦先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は講師に草津立東医師会所属杉浦皮膚科医院の院長杉浦久先生をお招きしまして、アトピー性皮膚炎についてのお話を伺いました。次回のテーマは食中毒の予定です。